さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていきたいと思ってるわけなんですが、
はい、
どうもね、あの、はい、日本中に非常事態宣言が出るんでしょ、
うん、まあね、まあね、 7か9の都道府県ってやつでしたか。
まあまあまあまあ、それなりにでかい都市ってこっちゃな、
うん、まあそういうこと、ない、大都会とかですよね、いわゆるね。
まあまあまあ、出るのはしゃあないし、
うん、
なあ、抑え込み、春ぐらいまでにちょっと抑え込みたいなと思ったらな。
まあそうですね、
それはしゃあないとは思うんですけどね。
うん、
まあその分、まあいろいろ制限されたりするわけで。
まあありますわね。
まあまあ、何が制限されるんかと言われると、何が制限されるんかなっていうぐらいなんですよね。
細かいことはね、はい、
飯屋も別に8時ぐらいまでやっててくれたらもう別にええし、
うん、8時もあればするいうことですからね、うん、
そうでしょ。ほんで、まあまあ、それを、はい、なんかそのなんとか金みたいなもらわない人らはまだちょっとやるしみたいな、
うん、どういうこと。
まあ、だから、はいはいはい、協力金みたいな、この前、
はいはいはい、9
時、まあ、たまたま9時ぐらいに帰ることになったから、はい、イベントの終わりで9時ぐらいに帰ることになったから、
はいはい、
まあまあ、もう閉まってる時間よねと思って帰ろうとしたんですけど、まあ、何店舗かはやってる感じで、
うん、なるほど。
ああ、この人らはやっぱり頑張ろうという、耐えようという人らなんだと。
うん、そうですね。うん、
別にその、はい、移そうとかそういうんじゃなくて、
それはもちろんね。
やった方がいいよねって思ってる人だよなと思って。
まあそういうことですよね。どっちが天秤問題かいうことです
から。そうやわ。だからもうこうなってくると、
うん、
まあ、まあどっちが正しいとかいう話じゃなくて、
うん、
もうやりたかった本ならもうそこでもうやりたい人はやったらええし。
ね、それでやばい思ったらそこに行かんかったらええんでね。
そう。こっちがそれを選んだら
ええわけやからな。そういうことです。うん、
おう、だからそれやったらまあまあやるやらんのっていうのはまあそちらの選択肢なんかなと思って。
うん、まあね、難しいところですわな、こういうの
なかなかな難しい話だと思うで。うん、だからね、どうすんのかね、どうすんのかって、いつまでやるのか知らんけど、まあ、2月で終わるわけがないから、まあ、
一応ね、
もうプラス1ヶ月ぐらいかな、
なんやかんやで伸びそうな気もしますけどね。
あ、でまあまあ人多いで
実際ね。
あの、僕あの今週末エベスさん一応あれ返したかったから、
はいはい、
エベスさんの飾り返したかったから、
はい、
もう2年あるから家に
ちょっと長
い2年あるから返そう思って、はい、まあまあなんとかエベスさんやるみたいやから、エベスさんっていう自身はあるみたいやから、
はい、
それ返しに行くだけ返しに行こうかなって見て行ってんけど、
はい、
多いね、人結構多かったっすね。
まあね、初詣よりもエベスさんの方がっていう人も多いもんね、
関西はな、やっぱり商売の街やから。
うん、
エベスさん系になったりしてるんやな。あれなかったね、あのなんかあの今宮エベスって、
はい、
僕今宮さんに行くんですけど、今宮エベスってエベスさんの裏になんかこうバンバンこうドラみたいなのが飾ってあるんですよ。
ほう、
でそれバンバン叩くとエベスさんが後ろなんですけど、うん、エベスさんの後ろなんですけど、エベスさんに聞こえて願い事が叶うみたいなやつ、
うん、
ドラぶら下げてあるんですね。
はい、
でそれは今年はなかったっすわ。
ああ、そうなんですね。
うん、あとは縁日っていうか屋台関係もなかったっすね。
ああ、露店が全然なかったですか。
いや全然ってことはなかったけど、あんのはあんねん、なんかあんねん、うん、これなんでやろうなと思ったよ。そんなは出てたりとかするんだけど、まあ基本的には
うん
しょんぼりした感じですよね。
なるほどね。まあね、そうなっちゃいますよね。
ちゃっちゃとちゃっちゃと変える感じでしょ。
なるほどね。うろうろするんじゃないよっていうね。
うん、だからそういう、あの普段やったらその、あのなんていうんですか、ざるやったりとか、
はい、
飾り物のざるやったりとか、その幸せを集めるみたいな。
うん、熊手屋とかね。
熊手やったりとか、ざるやったりとかで、
うん、
まあまあ今宮さんやったら、まあ、笹とかもあったりとかするんですけど。
はい、
もうそういう露店は一切出てないですね。
そうなんですね。
今年はあったの笹だけ。
ちょっと寂しいですね。
笹を配って、その笹の飾り付け、
う
うん、笹だけもうたって一緒やから
そうですね、寂しいね。
笹の飾り付け買ってみたいな、あれで5、6000円ぐらいかなみたいな、
うーん、
そんなぐらいのやつぐらいでしたわ。全然派手じゃなかった。
まあね、みんなでもみんなそんなやつで今年はやっていくしかないんですね、
う
ん、
そうやね、結局そこを耐えないとしょうがないから、
うん、今年はね、
うん、まだやってくれるだけマシかなみたいな話しちゃいます。
まあそれはありますね、うん、
ああ、それでやって、まあ、まあまあ密なんですよ。ほんでまあみんな来るから、やっぱり関西の人らは
まあそうですよね。
エベスさんありきやったりとかするから、
うん、
来てお参りとかして、なんかそういう笹だけでも買うて帰ろうみたいな人おるから、
まあね、それシーンと黙って歩いてるだけっていうわけにいかんやろしね、そんなもん。
いかんよ、んなの寂しいなと思って、
うん、
うん、もうちょっと賑やかにやったったらええのになと思うけど、できひんしね。
まあしゃあないですわな、
うん、これがいつまで続くか知らんけど、
うん、
春ぐらいでなんとか終わってくれるとな。
そうですね、ほんまなんとかね、それで収まってほしいですけどもね。
ほんまやわ、やっぱもうね、どうなるんかこっからね、ちょっとよくは、うん、ワクなあ、分からんよね、
うん、ワクチンとかもどうなるのかね、うん、これからね。
ワクチンもあるにはあるけど、聞いてる聞いてないの話があるからな。
まあでもまあ副作用でもほんまごく わずかやし、
まあ、1000人レベルに1人ぐらいやったら、
うん、それはもう大丈夫いうことですよ。
で、命に関わるあれじゃないし、
もともとアレルギー体質の人がやっぱし出ちゃったっていう感じがあります
よね、うん、それやったらまあまあガンガン打って効いてんねやったらな、
うん、
打ったらええんちゃうかなと思うけど、それで ね、世の中がちょっと戻んねやったら、
うん、そうですよ、感染を恐れずに済むんであればね。
そうそうそう、俺らも別にあの打ちたいと思いますよ、
う
んそれでね、ご機嫌でどっか行けるんやったら。
そうですよ、気にせんでいいって言ったらね、
うん、そうそうそうそうそう、そんなここでやっていかなあかんと思ってるんやけど、まあまあね、ちょっとこっから2月ぐらいに向けて、2月3月に向けて、はいはい、厳しい時代にちょっと入ってくるなと。
まあね、まだ まだまだ寒いしね。
またな、アホみたいに増えてってるみたいな話やしな。
重症者も増えとるいうからね、やっぱ油
断ない、ね。まあ、何してんねんって話やもんな。どこ飲みに行っとんねんって話やけどな。
まあ、不どこで増えていくんだよね、本当
これ。まで家帰って飲めやっちゅう話やけどね。
ね、俺を見習えと。
そういうことじゃ、そういうことですわ。でもそんな僕が映ったりとかすると一番本末転倒なんですよね。爆笑なんでしょうけどね。
まあね、まあ、どこでどうなるか分からんからね、本当これ。
分からん、こればかりはもうインフルエンザみたいなもんで、もう、
うん、感染症ってもん、
ね、どこで持ってきたか分からんみたいな話は出ると思うで。
もう追跡しきれんでしょ、こんなもん、
本当。もう唯一マスクしてるから今そういうのがないだけで。こんなん普通にやったらうつってんやろなって思うわ。
まあね、インフルエンザがね、例年よりはるかに少ない言うてるぐらいですから、やっぱそうなんですよね。そうそうそう、
だからマスク一丁でだいぶこれだけ救われてるんですよ、我が国は。
あとアルコール消毒とね。
まあそうやな、ああいうのな、ピュピュッと店頭でピュピュッとやるやつな、手カッサカサなんねん、やめていただきたいんですよ、ね、カッサカサで、もうなんかお年寄りの手みたいなのがつきたい。
結構敏感ですね、そうするよ、
そうなんですよ、僕も敏感肌なんで、
うん、
保湿なんで僕はどちらかというとそういうところでやっぱり考えてるわけなんですけども、
へえ、
ええ、まあということで、後半もね、みんなのちょっと書き込みをもうちょっと紹介できればと思うんですが。
そうですね、
ほんなら紹介しましょうか。
はい、お願いします。
はい、後半でまずのぼさん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、 OGK 兜と先週お話ししたはずだね、はいはい、兜の話だね、はい、OGK 兜、バイク用はマイナーでも自転車用はメジャーと、
うんうん、
いうことですね。最近は眼鏡 OK のシールド装備のヘルメットもあります、
うん、
OGK ね、うん、私はひどく老眼、ひどく老眼なんや、ひどい老眼、うん、プラス遠くも見えないので大丈夫かな、もう外出たらあかんのちゃうかな、うん、
いや私もまあまあですからね。
あ、そう、メガネをかけないと路面状況が把握できないこともあり、
そうですね、
時にダウンヒルは恐怖なので、そんなダウンヒルとか行くなよ、もうそんな見えへんねんったら。去年からこちらを使用中、はいはい、うん、 後部に小さな空力パーツもついてますと、
うんうん、
いうことで、その兜の、あのチャリ用のヘルメットかぶってますってことじゃない。
はい、
あ、いや、まあ、もともとチャリ用のヘルメットは有名でしょ、OGK。
そうですよね、そっちの方が、ね、
みんな OGK かぶってるでしょうよ。まあまあ他のもあるけど、うん、うん、いや、まあ、そんなあのマイナーでもないですよ。
ヘルメット、チャリンコ用のヘルメットのメジャーメーカーっていうのはそもそも、
そうそう、チャリンコ用のヘルメットといえばやっぱり OGK ってことじゃん。
そうなんですかね。
うん、そこのエアローパーツみたいなのはいらんけどな。
うん、まあ、王子、カブトらしいっちゃカブトらしい。
エアローパーツっていうのは、だいたいエアローがどれぐらいで効くかっていう話だからな。チャリンコぐらいでスピードで効きませんよって話なんやけど。
まあまあ、かなりね。
ダウンフォース発生しませんよって話なんやけど。
まあ、首がちょっと重くなるぐらいかな、いう気もするわ。
あ、そう、ちょっと後ろに引っ張られるなぐらいの感じ。なんか後ろになんか空力がすごいな、みたいな。
ちょっと抑えられてるね。
おお、へえ。
知らんけど。
何？老眼やったらあかんの？ヘルメット普通に老眼つけてチャリンコ乗ったらええやん。
まあ普通の、まあ近眼のメガネでやったらとりあえずチャリンコ走るには問題はないですけどね。
近眼くんやったら。うん。うん、で老眼やったらどうしたらいいの？いや、
降りてからなんか見よう思ったら困るわけですよ。
乗ってる時には大丈夫なんでしょ？
乗ってるときはまあ大丈夫ですよ。
ほ、うん、なんもんなん降りて、まあ別にええやったら降りたらしばらくじーっとしといたらええやん。
降りてスマホ見ようかな思ったらまためんどくさいわけですよ。
見んでええねんって、そんなもんは。
地図とか。
チャリンコ乗りに行ってんねんから。
うん。
地図とか。地図やったらもう今もな、あのナビガシャンつけて。
いや、それ見るのにいるのよ。
あ、そう、うーって遠い感じで。うん、
あのメガネは、メガネ、金眼のメガネ外して、画面使う
の
がいかんのよ。
目的地はじゃなー言うだから。
見なあかんのよ、これが。
ああ、そうな。
そう。めんどくさいもんなのよ、本当に。
そういうもんは。だから目にバーって入ってくるのもちょっとやばいの。
目に入ってくるって？
目になんか細かい、なんかパラパラパラみたいなの入ってくるやん。
ゴーグル代わりってこと？
コナーみたいな、このヘルメットとかでもなんかバイザーみたいなのある
から。ああ、シールとかついてますね。
うん。で、これ老眼つけてたらもうこのバイザーいらんやん。
でもメガネが、いや、バイクでも乗っててもシールドの下にメガネ普通つけますからね。
で、そうなんやな。
うん。
でもいらんやん。もうメガネ、もうメガネくんはもうそんな、ええやん。
全世界のメガネ君を敵にしましたね。
俺らはもう全然メガネ君じゃないから、もう全然分からへんから。
いつか老眼かける日が来るかもしんないよ。
いやいや、それは来ると思うね。もうでも自分でもやっぱり細かい字見えへんかったりするからね、
う
ん、
そう
っ
しょ、新聞の字
とか。ああ、これ老眼なん、きっとこれが老眼なんやろなと思うね。
うん。
でも普段の生活、日中は大丈夫やね。
うん、明るかったら割と大丈夫なんですよね。
で、家帰ってきてももうそんなに、あの携帯スマホとか見てても別にそんなにいいやから、
う
ん、
ああそう、
うん、全然大丈夫やで。
まあ、今とかはね、僕もメガネ外したらスマホもよく見えるんですけどね。
なんでメガネ外したらいいんちゃう？
もう普段はだから、そういう時もメガネ外して漫画読んだりスマホ見たりしてますよ。
え、いつつけなかったの、それ。装着せなかったの、その老眼鏡スペシャルを。
遠くを見るときで、老眼鏡は、
うん、
結局ね、使い勝手あんま良くないんですよ、近眼の眼鏡窓。
そうやろな、うん、あんな日中かけてる人いてないや、老眼鏡って。
まあ、老眼鏡、室内で、仕事してる人やったら便利かもしれないやけど。
ああ、でもそれ、ほら、老眼ってほら、なんかずらしてばーって見るやん。
うん、確かに。
でも、ずらして見るっていうことは、その真正面で見なあかんこともあるわけやんか。
メガネの下半分が老眼やったり、遠近療養ってやつね。
そうやろ、
うん、
使いにくい。半分が
老眼、
うん、すごい使いにくそうやなと思って、
うん、ちょっと慣れりますね。
で、だから俺も一時なんか細かい字とか見えへんかったから、まあ、そういうのも100均で買ってきたりとかして、
はいはいはい、
老眼でちょっと見てみたんですけど、それもまたやりにくいんですわ、
うん、やりにくいです。あれ、焦点距離がある程度決まってるんですよね。
そうやろ、普段メガネかけてる人やったらええんかもしれんけど、
うん、
全然見えへんからもうやめたわ。
いや、あのね、普段メガネ、近眼の人間でもね、老眼のメガネってちょっとコツがいります、やっぱり。
そうやね、だからもう僕全然苦手です、うん、あの老眼のメガネって。
でもね、見えへん。あれがだんだん だんだん色になってくんのよこれ、ね、
いやだからあれがすごい、あれで G がものすごい見えやすいとか、
うん、
なったらつけるんですよ、
うん、
つけるけどそんなに便利じゃないね
そうなんですね、うん、
なんか便利じゃないの、
う
ん、ああガッチリ見えるわけでもないし、
そうなんですよ、
かといって部屋明るくせんとあんな見えへんし、
うん、
ほなもともと部屋明るくしたらええんちゃうかっていう感じやから、
うんうん、明るいのが一番大事なんですよね、ほん
そうやろな、あれ明るさやな、うん、
かなり大きいですよ、
ほんでそのよほど細かい字を読まないとか、
うん、そう、うん、もう小さくてちょっと薄めの印刷やったらもうダメですね、
ああもうあかんか、携帯とかでももうものすごい細かい字になったりとかしたらもう無理やんね、
う
ん、
そうですそうです、
おうもう読むの、ね、なんかものすごい憂鬱になるけど、
うん、諦めますよその時は、
まあでも、まあ、そんなに、まあ、その老眼をつけるよりはまだマシかな俺は、
うん、僕はね、まだね裸眼の方が楽っちゃまだ楽ですね、
うん、裸眼の方が全然楽、ああほんならみんな一緒なんや、
うん、うん、まあ、あと10年、
でも僕は裸眼で物見てる方が楽、
うん、まあそれは間違いなく楽ですよその方が、
ああそう、
うん、だって何もしない方がいいに決まってますよそれ。
え、だってメガネくんやろ、山根さんとかメガネくんやから、
はい、
メガネを通して見た方がよう見えるんじゃないの、
よう見えるけど、いや単純にメガネがなくて見える方が楽ですよねって話、
ものを、あ、それは楽、うん、でも俺メガネがあんまりかけたことがないから、
うん、慣れてない、
ね、メガネの、まあ、まだ何も見えないけどメガネかけた方がまだ楽みたいなのあるやん、
うんうん、
その感覚がないね、
うん
うん、だからそれともつけんで見た方がええんちゃいますのっていうぐらい、
まあね、私らみたいにね、朝起きてまず眼鏡をかけ、寝る直前になって眼鏡を外しという生活をしている人間、
そしてボロボロになった時には眼鏡をつけたまま寝てしまって眼鏡がぐにゃぐにゃに曲がってしまって、
なるっていう、そうですね
そんなんないもんな、
ないですよね、うん、
ないないないない、全然そのメガネの感覚は全然わからない、
うん、
まだこんなもんでもあった方がマシっていう感覚がないもん、
うん、
うん、でもメガネってやっぱりみんなが作ってるから店、はい、メガネの店やってめっちゃあるやん、
まあ最近ね多いです
よ、ね、うん、でまあまあ街で見ててもまあ電車とか乗ってても、
うん、
半分ぐらいメガネかけてますやん、
半分ぐらいあるかね、
うん、半分ぐらい、3分の1って言うた方がいいかな、
うん、まあコンタクトの人もおるやろ
う
しね、
そうそうそうそう、ほんで大体のやつに聞くと大体コンタクトやね、うん、
あ、ほんまですか、
メガネかけてないやつは、
うん、
目ええのって言ったら、いやコンタクトなんですよ僕って言って、大体コンタクトやね、
あ、多いんですね、
だから3分の1メガネで、また3分の1コンタクト、
はいはい、
で完全裸眼みたいな、俺らみたいな裸眼の人間でまた3分の1ぐらいなんじゃないかなと思ってる
ん
です
よ、うん、そんなもんかもしれませんね、
と考えると裸眼のやつもまあまあ新鮮やなって思って珍しい人種なんやなと思って、
ね、うん、かもしれんですね、
うん、かけたこともないし、つけたこともないしやな、
うん、うん、
お、完全裸眼で生きてるからな、
すごいな、羨ましいわ、
いや、わからんね。それは、たまたまそういう星の元に生まれた人間なだけで。
星の元。
やろ？
大層。
やろ？
大層な。
まあまあ、そんな、メガネかけるチャンスもあるわけやんか。
うん。でもまあ、結局、目のね、そういう、なんちゅうんやろ、劣化言うたらあれやけど、それ次第ですからね。
うん、まあまあ、ここから我々も劣化をどんどんしていくんやと思うんで、目なんて。
まあね、10年、20年で変わってくるでしょうからね、これ
は。年取っていくわけやから。
ええー。
それもしょうがないわけやんか、
うん、こればっかりはね、
でもまあまあここまで、まあ、裸眼でずっとやれるっていうのは、
うん、
まあそう楽ええんかなと思って、
うん、絶対楽ですよ裸眼の方が、ね、
俺楽楽全然楽やで、
うん、目がかからないし、
そうそう、そんなもんね、設備投資もいらんしやな、
そうそうそ
う、うん、だから楽ですよ、申し訳ない何にも使わんのに本当申し訳ない。うん。一時まずかったけど、まあ、また復活してきたからね、うん。
まあそういう時があるのかもしれないね。
そうね。一時40代ぐらいに、ああ、だいぶ見えへんようになってきたなと思ってたけど。別に普通に戻ってきましたわ。
それはまた老眼が済んでなんか中和したいうパターンなんかもしれないです
ね。かもしれんな、かもしれんな。自分が気づいてないだけっていうね。
かもしれないね。
慣れたっていうやつがあるかもしれないよね。うん、まあまあそんなんやから、まあまああれね、こういうの大変ですね、みんなメガネの人ね。
あ、そうなんですよ。
頑張って。みんなね、はい、もう、ね、復活はしないですから、視力は。
そうなんよ。
頑張って。ね、僕ら多分ね、子供の時からずっと山とか見てたからよかったんちゃう。なんかその視力を復活するシステムみたいなのあるやん。
目を癒すシステムが。
あの、なんか向こうの方の山をずっと見るとかあるやん。
うん、緑を見るとかね。
ああ、だ多分ずっと緑見てたからそんなことになったんちゃう。
ほんまかいな。
こんなこう強い名義になったんじゃない。
いや、そうだったと。
大体でもね、友達はみんなメガネかけてるけど、ね、
うん、そんなもんでしょうよ、そんなもんでしょ
う。もう大体同い年の昔からの田舎からの連れなんでみんなメガネかけてるけどね。
大質や。
そうやね、憧れんねんな結構。
何が？
メガネ君に。
どうして？
いや、だからメガネかっこいいやん、メガネベーってつけてんの。
なんかシュッとしてる感じ？
ああ、実は僕メガネ、いや目悪いんすわみたいな感じでピッてメガネかけたりとかすると、ああメガネかけんねんやってなるやん。うん、
なんか賢に見えるみたいなやつ。
賢に見えんね、賢に見える。俺らはそんな賢でもないし、目だけええやつやから。何もなんか何にも取り柄がないみたいな。
視力 2.0、 頭悪そうやなみたいなやつね。
それ昔なんか全然 2.0 やったからね俺。むちゃむちゃあのちっちゃい視力のやつね、めっちゃ一番ちっこい点みたいなやつ見えたもん。
いや、すごいな。いや、正直、ほんまさ、羨ましいじゃないですよ。
今無理やけどね。
うん、まあさすがにね。
今はさすがに 0.、片側 0.9 とかそれぐらいのやつ来たもんな。うん、うん、うん。でも 1. 何ぼとかあるから。
ああ、それすごいわ、ほんまに。
そうやろ？普通やろ？
うん。すごい。うん。
そうやろ？だから、免許とかで行っても全然眼鏡仕様にもならんし。
そうそうそう、羨ましいわ。そうやね。
で、老眼もそんなに出るわけでもないしな。
なんかね、よく聞くのは、目いい人は老眼早いみたいな話ね、聞いた
りするんですけど、ね。そうそうそう、それも言われた、うん、言われたけども、うん、老眼もなんとなく受けへんかったし、ほんで、パソコンとかスマホとかよう見るけど、
うんうんうん、
それも別に全然弊害だし。
出ないよね、目悪くしないよね。
目だけやね、ほんまに目だけ。
そんな強調性
でも。あとはむちゃむちゃポンコツやね。大体全部が。
肝臓とか。
肝臓とかそういうのポンコツやね。どうしたらいいかなって思うぐらい使い物になれへんで。
それは酷使してるからよ。
あ、そういうことか。目も酷使してるけどな、テレビとか見て、
まあね、だからね、小さい頃ね、やれ暗がりで物見るなとか近づいて本読むなとか入れてくるから、あれ関係ないで、きっとあんな
関係ない。あ、俺それしてたもん。
うん、そうでしょ。
すっごい暗がりの中で、あの なんていう の、 あの昔のスタンドライトみたいなのあるやん。
はいはいはいはい。
ああいうなんか蛍光灯みたいなやつな。
うんうん、
あれパチッつけて枕元にパチッてつけて漫画読みながらラジオ聞いてたぐらいやから、
うんうん
うん、全然あのあれですよ、やってること一緒ですよ多分、
うん、そう思う。もう背中にあの定規入れて背中まシャキンとして読めくれること言われたもんや。
そうで、あのテレビもほら、なんていうの、あの横になって見ると片側の目がめっちゃ悪くなって、
ああ
片側があんまり見えへんみたいなあるじゃないですか。
はいはい、それは初めて聞いた俺。
なんか知らんねんけど片側めっちゃ悪いやつとかおるやん。
まあどうしてもね、そういうのはありますよ、う
ん、あ、寝転んであんまテレビ見たらあかんみたいなやつ。
単に行儀悪いからやめろいう話なんですけど これね。
いや、もう別に全然俺寝てテレビ見てたし。
うん、見ますよね子供
は
ね。
悪くないねんな、これが。それでも
近づいて見えるなとか暮らして見えるなとかいろいろ
言われたもんね。そうやね、そうやね、そうやね、そういうのも全部やったよ。
うん、言われた
もん。あかんこと全部やったけど、
うん、
あかんくないね、視力だけな。
そんな
視力だけがね。何の役にも立てへんけど、うん、
別にめっちゃそれは大財産ですよ本当に。
別に目がね、うん、どうしても色うわけじゃないし、
うん、それは大財産ですよ本当に。
そうなのかな。でももう50やからそろそろ老眼鏡の一つもって思うんやけど、
うん、
ないな。 いらんな、
うん、使ん、いらんならいいですよ別に、それでいい
んですよ。そうやね、だからそこだけ、うん、人間っていらん部分だけ残んねんなと思ってね。
いらんことないって
だから他はもう急激に頭が賢くなるとかそういうのが欲しいやん、うんうん、
それは無理
めっちゃキレるやつになるとか、
うん、それは無理
な、ないんですね、そういう特に役に立たない部分っていうのが残るみたいな、う
ん、いやいや役立ってるんですって、それは
本当に、うん、でも何ていう の体はもうあんまり悪くないね、うん、
はいはい、
うん、そのなんかほらあるやん、なんか病気みたいなやつ、
なんかどこかがしびれるの痛いの、
ああ、ね、そうそう、そういうのもあんまないねんな、普通やねんな。
健康診断とか大丈夫なんですかその辺は。
大丈夫なんですよ俺。
うん、
まあまあ、この前ね、痛風がちょっと出たみたいな、
尿酸値。それやん、それやん。
いや、でも尿酸値高いだけやで。
いや、それがあかんのちゃいますのだけが。
じゃあね、じゃあね、他ないね。
うん。
尿酸値高いで、あと、血糖値が高いとかあるやん。
ありますね。
血圧ちょっと高めとか。
はいはい、言いますよね。
そういうのが一切ないの、こんな不摂生な暮らしを今までしてきて。
その後、痛風は大丈夫なんですか。
あ、まあもう出えへん。
出えへん。
薬も一応飲み終えて、またもうぼちぼち医者行かなかな思ってんねんけど。それもないし、
あ、ほんまです
か。あと、その、いわゆるこう、なんていうの、普段の疾患みたいなのあるやん。
ありますね、なんやかん。
血圧がやたら高いとかね。う
ん、はいはいはい、高血圧、ね。
そんなんも全然、血圧も全然普通。悪くないねんな、内臓的な疾患もあんまないしな、
肝臓大丈夫なんかな、
肝臓はあかんと思うけどあかんねん、絶対あかんはずやねんけど、
うん、
あ、まあ、普段の生活にあんまりし、あの、支障ないやん、
うん、支障きかさんと、
普段から酒飲までやってられへんみたいな
話ないよ。そこまで来てないしね、うん、
そこまでも行ってないから、
うん、
なんか恵まれてんなと思って、
うん、それはもう素晴らしいことです
よ、体だけはまあ恵まれてんなっていつもおんね、
うん、いやいや結局体が資本言いますからね、
そうやな、こっからまだまだな、
本当、うん、そうよ、本当、
まだまだしばらく生きなあかんねえで、
そうですよ、元気でピンピンコロで生きていかないといけ
ませ
ん
からね、そうやな、ね、まだな言うても、に、うん、30年とか40年ぐらい生きなあかんねんから、
いやそれぐらい、ね、望みたいとこですよ、
そうやな、もうそれ望みたいから、望むから俺は、
でしょ、
おやったら、あ、まあまあ嬉しいかなと思っていつも言ってんねん、
うん、ええことです
わ、そうやな、ええこっちゃな、
うん、
うん、だから体は悪くないのが一番いいですよ
ね、もう最高の宝物ですよ、それは本当に。
あ、そう、うん、誰にも増して、
そう、
与えられた自分への、
うん、
なんていうんですかね、
賜物っちゅうんです
か、ね、そういうやっちゃね、そういうやっちゃね、
そんな感じの、うん、
分かる、分かった、うん、だからもうこのまま、なんですか、毎日、結構毎日、ジャンクフードとか食べてるけど。今日も晩飯マクドとかやったりとかするけど全然生きていけてるよ ね
大丈夫かな、
大体マクドラーメンカレーのローテーションで行ってるからね
すごいな、すごいな、
昨日ラーメン食ったからマクド食おうかみたいな、うん、でもまあまあ大丈夫ですわ
ね、ランニングとかねしてるからその辺もいいのかね、
なあそうなんかもしれんな、
うん、
なんでみんなもね、大丈夫まだそんなしんどいとか言うてる時代じゃないんじゃないですか、
ね、60、70になってからが本番ですわ、
ほんまですわ、こっからですわ、まだあと10年20年経ってからがしんどいんですわ、
うん、そう怖いとこですわ、
今のお釣りが来るとこですわガツンと来るとこだと思いますんで、皆さんも頑張っていただいてね、
気をつけてね、
そうやね、やっていただきたいと思いますよ、
はい
はい、まあいうことでございますんで、
はい、
そんな感じでご紹介もまた来週
ということでまた来週で、
はい、はい、させていただきたいと思いますんで、
はい、
ね、また書いてください、ね、
お願いします、
ちょいちょいとお願いしますと、
お待ちしておりますんで、
すんでね、はい、
はい、
すみませんけど、はい、お願いします、
はい、ありがとうございます、
組み立ては生きている実感を与えてくれる。そうは思わないか。
いいから棚卸ししてください。関東行こうよぜ、ラックラジオ。
はい、ということでね、
ほいほい、
今週も終わっていこうと思うんですが、まあ、イベント関係は今のところね、非常事態宣言出ましたんで、一旦、まあ、今のところ何もないです。
白紙というところですね。
まあ白紙というか何の計画もなかったんで、
そもそも
何、ね、かあったらちょっと早い時間ぐらいで初めて何かちょっとやりましょうかぐらいの話はあったんで、
あったんですね。
まあ、何かあればまた、ね、告知してやりたいと思いますけど、はい、今のところは、ね、まあ、一旦ちょっと非常事態宣言中ということで、
はい、
はい、終わりとなっております。
はい、わかりました、はい、
また何かありましたら皆さんよろしくお願いしますということでね、
はい、
はい、いうことなんでございますが、
はい、
今週もね、
はい、
ほなよもちゃんのね、なんや、
はい、
聞いて紹介聞いて、はい、ね、終わっていこうやないかと、
わかりました、
思っとるわけなんですが、いかがなものでしょうか。
はいはい、今回話題というような感じで、
ああ話題ね、何の話題を言うて、
もうね、もう家から出るなと言われてるわけですよ、散々、ね、
おお、そうや、おお、見よう、出えへんようになるもう難しい、
ね、そういう時なんか家で何するんやと、
家で何する、何もする
プラモしかないわけですよ、プラモ、
なくはない、うん、なくはない、
まあ主にプラモなわけですよ、
ね、プラモは大体見に行ってるけど、なんか欲しいもんないなと思って、
いつ
も
帰
って
きたな、いつかそのうちピカッと光るんか見つかりますからね、
そうやね、それがあったら俺もやりだすよ、
うん、全然そうでしょ、うん、きっとあるから、それは、う
ん、あんの、
う
ん、
あります、
何ですの、
うん、でね、まあ、最近買ったやつなんですが、
うんうん、
あのね、あの二次大戦中の日本の飛行機なんですけども、
二次大戦中の日本の飛行機、バルキリーとかそういうやつ
戦争買っとるわ
マクロスのやつ、ロボットに変形するの、
もう戦争買ってるわ、そんなの羨ましいわ
何ですの
ね、飛燕っていう飛行機がありまして、
ああ、だからゼロ戦みたいな飛行機やろ
プロペラで飛ぶし、
全然ちゃうの、
まあ、プロペラで飛ぶし、日の丸もついてるんやけど、
大体似てるやろ、形
と思うでしょう、あの大体日本の飛行機って、あの空冷のね、星型のエンジンじゃないですか、
うん、でもそれも分からんねんけど、俺の飛行機に関しては、
あのゼロ戦の形ね、思い浮かべてほしいんですけど、
ああ、まん丸のね、
うん、あの機種の先端、まん丸多くなってますやんか、
ああ、なってるなってる。
で黒いカウルがあって、中に星型のエンジンが入ってるっていう感じなわけですよ。
ああ、そうなのね。
はい。
うんうんうん。
で、空冷なわけですよ、そのエンジンはね。
あ、大体ね。
はい。
うんうんうん。
で、空冷があるからには、液冷のエンジンもあるわけですよ、飛行機には。
あ、一応
はい。
あ、そういうのやってんねや。
やって
る。コストかかるけど。
コストかかる。そう、めんどくさいし。
うん、めんどくさいから。
で、アメリカじゃない、イギリスとかドイツは、あの、液冷のエンジンが多いんですね。
うん。液冷って、水冷じゃなくて、油冷ってこと？
まあ、水冷でしょうね、ほぼ。
ああ、大体水冷なんや。
はい。
うん。で、日本で言うとな、まあ、川崎重工とか、そういうとこ作ってたはずやから、
はい。
そうなると、やっぱ水冷エンジンとか出てくるわな。
はい、ええこと言ってくれました。はい。
そやろ、
その
当たり前やんけ、
っていう、うん、飛行機、この飛燕という飛行機は川崎がまさに作ってた。
ああ、川重かいな。
川重が作ってたんです。
何をしてんねんな、ほんまに。
それで、2、3年前に、この飛燕という飛行機を復元して、うん、展示してたことがあったんですね。
はいはいはいはいはい。じゃそんな話聞いたね。うん。
ね、写真撮って、ね、うしゃうしゃしてたんですけど。
うん。
で、この飛燕という飛行機は、駅で、日本機には かなり珍しい液冷のエンジンを積んでる飛行機なんです。
おいおいおいおい。
で、鼻がシュッととんがってる感じなんですね。
鼻がシュッととんがってる。ああ、うん、なるほど。まん丸の先っちょにプロペラついてるんじゃなくて、
はい。
筒みたいな先っちょにポンとプロペラついてるんじゃなくて、それがさらにシュッとなってんの？
シュッと伸びてると。滑らか
い。シュッと先っちょがなってんの？
そういう感じですね。
うんうんうんうんうん。
ドイツのメッサーシミットとか、イギリスのスピットファイヤーとか、あの辺が液冷のエンジンで、鼻筋がシュッと伸びてるわけなんですよ。
ああ、そう。はい、だから、空冷じゃないから、
はい、
そんなに空気を積極的に取り入れんでええねや。
いいって言いますね。ラジエーターが別口にあるしと。
で、あそこから思いっきり空気取り入れて、はい、冷やさんでええわけや。
いいというわけですね。
ああ、なるほどね。うんうんうんうん。
まあ、そうなると、まあ、理屈としては、あの、高速化にも役に立つみたいな理屈にもなるわけですね。
そりゃそうですよね。軽量化、ね、高速化。
前方投影面積っちゅうやつが
実際のエアロダイナミクスっていうやつが、
そんなやつ、そんなやつ、そんなやつ。
あの、前方がそんなにべちゃっとしてなくていいわけやんか。
そうですね。
スピード出るがな、これ。
いう感じです。いかにも見るから速そうなわけですよ。
シューン行くがな。
シューン、いう感じで見るから、ね。
シューン言うわ。あんなもん言うわ。うん、ああそれが
で、うん、でそれが飛行機も飛燕というぐらいですからね、飛ぶに飛ぶツバメっていう意味ですね、飛燕っていうのはね。
ああなるほど。
漢字としては、
おうおうおう。
で実際にまあドイツの設計したエンジンを元にして作られた、うん、あのエンジンなわけですよ。
ああなるほど、同盟国ですからね、
はい、ドイツね。
うん、
でまあ日本の工作技術ではちょっとまだまだ駅例っていうのは荷が重かったっていうのがまあ定説ではあるんです。
そうなんや、日本ってなんかそういう部分ではすごい進んでると考えるけどね、うん、
まだまだね、工作制度っていうのはまだ及ばんかったんですね。
だからその、ね、題材みたいなのをもらってそれをさらに熟成させていく技術って日本人にあるんやと思うんですけど、はい、
うんうん、
あの一からじゃないでな。
そうですね、一からじゃないんですこれは、
うん、なんかアメリカなりそういうとこからもらったアイデアみたいなのをさらに進ませる技術はあってもって感じ
です ね。戦後はそれでさらに発展したいう感覚はあります
よね、うん、そういうことじゃね、そういうことじゃね、うん
うん、実際工作機械も海外から入れたものがやっぱり精度高かったからそれをもっぱら使うしかなかったとかいろいろ話はあったみたいですけどね。
まあそうですよな、ね、だってドイツの、うん、工作技術は優れてる。
そういうことなんですよね。
うん、
うん、という飛行機がありまして、
はあ、
これは陸軍の飛行機なんですね。
はい、空軍じゃないのそれって。
日本に空軍、日本に空軍があったためしはありません。
あ、そういうことなの？
うん。
今ないの？
今は航空自衛隊ですね。
今ね、ブルーインパルスあるやんか。
うん。空軍はなかったの今あれ。
あ、空軍ってないの今まで？
なかったの。あの二次大戦の時は海軍と陸軍しかなかったの。
あ、そうなんや。
はい。
あの、あれみたいな、アメリカでほら、
はい。
なんか、海軍みたいな言うけど、
うん。
飛行機も乗ったりとかするやん。
そうですね。空母ありますもんね。
そうそうそう、空母海軍やけど、飛行機も乗るやん。そういう感じ？
海軍の場合、海軍航空隊ってわけですよ。
はあ、はあ、はあ。
陸軍いない陸軍航空隊ってわけですよ。
どっちにも航空隊あるのかよ。
あったんすよ。
めんどくさいな。
めんどくさいですよ。それ、
難しい。
で、なおかつそれで、同じ飛行機使えばいいようなもんを、それぞれ別々に開発して。
う
ん、
ああ、そう。
で、機関砲の口径も違ってたりとか。
仲悪いの？
仲はめちゃくちゃ仲悪かったんですよ。
ああ、そう。
日本の陸海軍ってのは。
あ、ほんまかいな。
陸海軍は、その、自分らで陸海軍喧嘩しながらついでに外国と戦争しとったっていう言われとったぐらいなんですよ。
あ、そうなんや。へえ、はい、仲悪いんかい、
まあ、うん、そういう前だセクト主義っていうんですか。縄張り争い的なやつがまあ
昔からあったんですね。あ、はいはいはい、こっちの方が優れてる感ね。
そう、こっちにもっと予算よくて力よくてっていうのがあったわけですよ、お互いに、ね、
なるほどなるほど、わかるわ、なんとなく、
はい、
うん、
例えばスロットルね、あのエンジン回転上げるスロットル、
うんうん、
ちょっとどっちかどっちか忘れちゃったんだけど、陸軍と海軍じゃ前に倒すか後ろに引くかで違ってたっていうぐらいですからね。
あ、そう。
めちゃくちゃなわけですよ、その辺の。
わざと逆にするぐらいの
感じ。わざとなんか何なんか分かりませんけどね。
あいつら何の言うこと聞いてたらあかんみたいな、そんな感じで仲悪いねんな、
う
ん
う
ん。
もう非常にそういう細かいところからよろしくないというところがあったんですね。
へ、あ、そう。うん、
で、で、まあ、この、陸軍の飛行機ですけど、あのね、海軍の飛行機ってね、パッと思い浮かべるんです。思い浮かべるね、飛行機って、まあ、ゼロ戦じゃないですか。
うん。
ゼロ戦は海軍の飛行機なんだけども、
うん。
だって緑色を思い浮かべるでしょ？緑色に赤い日の丸でしょ？
ああ、そうですね。
ゼロ戦っていうと。で、機首が黒いみたいなね、
うん。
うん。で、海軍ってね、結構ね、色味があんま面白くないんですよ。バラエティに富んでないというか。
ほう。
大体その緑一色か、あるいは改善して間がない頃に、あの、飴色っていうんですかね、うん、あの、灰色みたいの
ずらせんと覚えないですか。
ああ、なんとなく、なんとなくイメージに
ある。あるでしょ、イメージあるでしょ。
なんか茶色のやつの。
そうです、そうです。あのパールハ、パールハーバーから、あれ、パールハーバーってあのあったじゃないですか、クソ映画。
もう見てないですけどね。
ディズニーが作った
クソ映画。まあ、クソ映画なんで見てないですけどもね。うん、
あれはね、海鮮壁灯にもかかわらず、あのゼロ戦隊緑やろって緑のゼロ戦を飛ばしてるんです
けど、ね。ああ、それ言ったけど、実は違うんや。
実は違うっていうね。
はあ、はい、そのなんか変なあの青色っぽい感じ。
その緑色っていうんですか、濃い緑っていうんですか。
おうおうおお。
まあ、そんだけ逆に言うとイメージが強いいうことでもあるんでしょうけども。
お
う
お
う
お
う
おう。
まあ、海軍っていうのはそういう意味で、カラーパターンが割と少ないですね。
へえ。
うん、で一方陸軍っていうのはその緑一色もありゃ銀色のやつもありゃ迷彩をバリバリにかけたやつもありゃ割とね
あの
パターンが
あるんですよ。なんとなく、うん、言うてることは分かるわ、うん、はい、確かそんなもん見たことある
でしょ、
うん、
でその飛燕っていうやつが割とそのバラエティに飛んでる機体の一つで、
うん、
あのジュラルミンなんでしょうねこれってね、やっぱりあの銀色の、うん、あの外装に対して、なんていうのかな、緑色のね、あの、迷彩をゴニョゴニョゴニョゴニョっとつけたようなやつがあるんですね。なんて言えばいいのか、反転みたいなのが、ニャニャニャニャンと全体に覆ってるというふうなタイプのやつがあるんですよ。
はいはいはい。
で、これをとそうで表現しようとしたら、なかなか大変なわけですよ。
おお、そう、そうやろ。
筆でね、ねちねちねちねちやっていくか。
で、しかもジュラルミン、ジュラルミンベースなんて、どうやって、うん。
まず金色に塗って、
はい、ね。おお、そうやで、そうやで。そのジュラルミン的な感じもなんとなく出さったかんし。
出して。
おお、
どうやってやるの。その上に、そう、反転後、ネッチネッチネッチネッチなんかするのか、なんかマスキングして、ちょっと拭くんかってやっていかないかんわけですよね、普通は。
おお、そりゃそうやわ。おお、そうや、そうや。めんどくさいわ、そんな。
めんどくさい。ところがですね、機体、あの、プラモによってはですね、
うん。
その迷彩を丸ごとデカールにしてくれるというものもあったりするんですね。
すごいな、そのプラモ。
そう。
え？おお。
その主翼の上であるとか。
プラチックなのにもうそれを貼ればジュラルミンみたいに見れるってこと？
いや、あの下地は塗った方がいいですよ。下地は塗らんといけません。
あ、それ塗らなあかんのかいな。あ、うん、だからその上の迷彩みたいなやつな。
そう、ぐにょぐにょぐにょっとしたやつとね。
反転もね、おお、いいじゃないですか、楽じゃないですか。
それを上に翼にペタンと貼りの、
はいはい、
あの機体の真横を全面ベタンと貼るとかですね。
うん、いいね、いいね、簡単だね。
ところがそれは水転写デカールっていうやつですね。わかりますよね、
水転写、あの水の上にぶわーって浮かべてベータン。
そうです、そうです。あの簡単に、そう、簡単に破れるやつね。
めっちゃやりにくいやつだ。
めんどくさいやつね、あれはあれ、ね。
めっちゃ緊張するやつな。
そう、緊張する。緊張するんだよ、これ。
ドキドキするやつな。
甲斐がないし、またね、これ、ね。
で、ちょっとペッてやって、ブイって上引っ張るとビリって破れるやつ。
そうそうそう。あーってなるやつですよ。
ああ、なる、なる。それはなるね。残念ながら。
残念ながらなる。というキットがちょっとありましてね。
うん、おう。
まあ、今度その、それこそラッピングみたいなこのデカール、
うん、
椅子もほとんど前あの機体の横真横全体とかね、主翼の上全体とかね、
ああ、それも貼るの、今もうそれを今度貼る儀式があるの、
儀式が、
だもうなんかあれやな、あの和服に全部揃えて白い、うん、なんか白装束に着替えて、もう、うん、もうなんか息もせずにこう貼ってい
く、うん、そうそうそう、
伝統工芸の世界みたいなやつ、
ね、いやほんまにね、滝に打たれてからみたいな
や
つよね、
ほんまやで、気持ちをすっきりさせてから、
う
ん、
そう
そういう、え、そこまでせなあかんのプラモって
まあ、これは極端な
例ですよね。もうええやん、気楽に作らせてくれやと思うけど、
そうそうそう、この目でか聞いてくれ、この飛行機モデルで、ね、そのクリアしときたい点っていうのは、まずまあ迷彩ってあって、まあ機体によってはいろいろあるんで、それ以外の塗り方してもまあええわけですよ、
うん、
緑一色にしちゃってもええわけですよ別にね、
ああ、それは、はい、
それであともう日の丸ペペと貼るだけでもまあええっちゃいわけですが、
うん、
どうしても残る関門がですね、
うん、
キャノピーなんですよ。
ああ、あのパカッて開けるやつ、
はい、あの風防ね、
はい、
パイロットが乗ってるとこね、
うん、あの簡単ちゃうの
あの窓枠の3が
3塗ったらええだけじゃん、一生懸命頑張って、
細いやつね、あの。
息もせずにこうピーって塗っていくみたいな。
そうそうそう。幅1ミリみたいなやつ塗らないからですね。
あの、刷毛も2本ぐらいないぐらいのやつで、シュピーってこう息もせずにピーって塗っていく感じ。
メンソ筆で塗っていくか、あるいはマスキングして剥がすかのどっちかなんですね、これパターン。
マスキングやろな。俺から考えるとマスキングやと思うけどな。
マスキングはマスキングでね、結局窓枠のその3のとこだけ塗ったのをマスキングドルだかテープだか剥がしていくなり避けていって貼っていかないかんわけで、どっちにしてもね、うん、どっちにしても茨の道なんですね、これね。
でもマスキングは失敗したらまたやれるやん。
やり直せないですからね、
でもあの線3みたいなじーっと筆で塗っていったらピッてちょっと出てもうたら、もうまた1から塗装剥がしてやらなあかんねんからマスキングの方がまだいいと思うで俺は。
あのね、実はね、つまようじでね、こそぐとね、案外取れるっていうね。
ああそう、ああ、うん、塗装はは
い。
うわあ、なんでそんなことやってるんですか。もうやらんかったらいいじゃないですか、
でもね、やっぱもうプラモ、飛行機のプラモと作るからにはやっぱこれ一度はクリアしときたいよなっていうあれもあるわけですよ。
ほんまに、うん、そんな1ミリぐらいのやつとかもうちょっとでっかくしてくれたらいいな。
いやほんまにね、72分の1とかやったらまあ小さい小さい言うわけです
よ、
ね、
ほんまにしてくれよな、うん、マスターグレードぐらいのでかさにしてくれよ、
うん、窓枠の3だけ別パーツにしてくるよ
やつ。そうや、ほんそうせえよって話やわな。なんぼでもできると思うけどな、
うん、
まあ最近そうでもね、フレームだけ塗って下からパカってクリアのパーツ
ペカペカだけっていう、
ね、なあ、それぐらいの構造にはできると思うけどな、
うんうん、ちょっと前にね、はやぶさでそういうの一機種だけ出たことがあったんですからね。
ああ、それは、うん、
でも他
のやつはそういうのしてくんない。あんまり好評じゃないから、ソングの後作られないんでしょうね。
もう手間暇かかってコストかかるかもしれませんね、さすがにね。
ほんまかいな、ほんまかいな、
大変やね。飛行機っていうのは、そういうところがめんどくさいっちゃめんどくさいではあるんですね。
プラも作るってなあ、ほんま大変やね。
うんうん、だから戦車とかガンダム作るんが楽なんですよ、そういう意味でね。
そんなんでまたやっといてはええわ。あんま難しい、ほんまのやつ作らんでええわ。ほんまのやつは難しいと思うわ俺。
ほんまって
あのないやつ作っといたらええって。
まあね、それだと俺がこう思ったんだもんって。
そうそうそう、こんなこういうふうに俺が想像してるのこれでええんちゃいまんのって言うたらええだけやんか、うん、
それで言い切れますからね。
あるやつはやっぱりそれと見比べてしまうもんね。
うん、どうしてもね、う
まい人いますからね。本物で、そんな鉄でもないやつ鉄に見せなあかんないから。なプラスチックでできてるのに、
うん、
しかもめちゃめちゃちっこいのに、
うん、確かに。
な本物に見えるわけないやん。
まあ無理、そこはね。やけどこう写真で見るとこれ何分の1なんみたいな本もありますからね。
ああほんま。
うん、へーってのありますからね。
そういう人らはやっぱ巧みなんでしょうね、技術がね。
巧みですね、本当そう思いますよ。
もう子供の頃からずっと作ってるんでしょうね、そんなもんばっかり。偉いわ、ほんま偉い。
まあね、あと絵心もあったりするんでしょうね。
あー、あったりするね。うん、そういうのはやっぱり僕らは無理です。
うん、難しい、本当難しい。
息も止めてピーって塗っていくのにそんな無理。もうそんなやったらもうお酒でも飲んで寝ときます。なあ、でもなまあな、そういうの憧れもあったりとかするけどね。
まあね、ちょっとそういうところね、一度はクリアしてみたいな、
ね。ああそうね、ちょっと頑張って作ってよ、はい、それ
え年内頑張って作ります。
そうや、年内今年中かいな。ああそう、まあまあそういうのも楽しいかもしれんね、プラモってまたじんわりじんわり。
まあそういうことですよね。
これ作ったはまた違うもん作ったりとかしながらな。
そうですね。今浮気しながら作るというところ
ありますね。やっていくのが楽しいかもしれない、プラモってな。
そうです、そうです。
ほんなら頑張って作ってよ、それ。
もうできたら写真あげますんでね。はい、
でもいりませんけども、そんな全然。うん、も
うやって
くれば。あげてな、なんかどっかにな。うん、Facebook 的なもんにあげたらええんちゃいます、
うん、的なもんにあげますわ。
あんなまたみんなな、別に興味もないけどいいねってつけてくれるかと思うん
で、うん、そうそうそう、つけてもらったら勝ちですからね。
おっさん変わっとんな思いながら。
暇やろ
やってく、ね、やってくれる暇やろこのおっさんって思ってくれるんで。
そうですね、
いいんじゃないかと思いますよ、
ね、みんなも作ろうぜっていうことですね、
はい、ってことやね。もうほんまに、はい、プラもね、プラも家におらなあかんねえからしばらく、
ね、もうちょっともうおこもりさんですからね、本当なんか楽しみ見つけんとね、本当に
そんなんでも作ってちょっとな、やっていったらええと思いますわ、
ね、手間かかっただけね、愛着も湧くというもんです、うん、これは本当、
うん、そういう感じでございますか、
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。というわけで今週もそろそろ終わるよ。
終わりますか？はい。
またいつものように終わっていくよ。もうほんまに。何のニュースもないまま終わっていきますよ。
うん、なくていいんですよ、ニュース
も。もう今、楽しみなのは僕はトランプさんだけですよ。クレイジーすぎて面白いっていう、ね。
もうどこに行くんやろうな。
いいな、このおっさん。最高に嫌われてるなと思って。
ね、すごいですね。全体見持ちはこのことですね。
すごいね。あんなに嫌われるんやね。
う
ん、
嫌われるっちゅうかね。詐欺を起こすっちゅうかね。
まあちょっと やることなすこと全然ダメやなみたいなやつが。史上最低の大統領って言われてんのやろ。
まあね、今のままではそう言われてもしゃあないですな。
もうあと何日かやんか、数日やろ、
うん、
でももうまだなんか弾劾されるみたいな話になってきて、もう
それまでにやめさせたらみたいなところあります
よ、ね、もうワクワクしてんねん俺毎日。早くみんなと思って。
まあね、それが通るか通らんかわからんけどね。
まあ通らんのか通るんかもしらんけど、ああいうなんか中途半端なおっさん大統領にするとそういうことになってんなと思って。これもね、そりゃそうやわなと思いながらな。
これもつけちゃつけなのかもしれません
ね。
うん、
まあ、素人連れてきてそんなことさしてねえからなみたいな話やな。
まあね。
ああ、だそれはね、あと毎日見てて楽しいなと思って、この人本当に最後までこんな人で楽しいな。
最後までね、飽きさせてくれますよね。
飽きさせてくれないね、あんな往生際の悪い男しない、ね、男武士道みたいなのがないからね、アメリカには。
もう辺のかけらもないですな。
引き際の美学みたいなないからね。
ないですね、そんなもん犬に壊されたら、ね、
あんなもんはな、ケツ蹴って前って話じゃないな、
うん、ほんまですよ。
もう本当に大変やなこの国と思って見てんね。
うん、まあね、こんなことがあるなんてねって話ですよね。
面白いな。なんだ
ろうな、これでね、こんだけわーわーして集まってギャーギャー言って、それは広まるわっちゅうね。
ほんまやで、ほんとにみんなでな、特攻かけたりとかするのな。
まあね、それは広まるって、バンバン広まるって、そんな
の、そんなおっさんの言うことなんで信じて特攻かけるんかなって思うよな。
いやね、人間信じたいもん信じるんですな。
お前捕まんのにって思うよな。面白い、うん、すごい見てて面白い。アメリカってすごい面白い国だなと思って。
やっぱね、すごい国ですな、いろんな意味でね。
見てしまいますわな。
と、
まあまあまあまあ、とりあえずは、はい、とりあえずは今あれかかってしまったんで、非常事態になってしまったんで。
そうですね。はい。
ちょっとしばらくはおとなしくしつつと、いう感じで、皆さん、全国の皆様、映らないように頑張っていただいて。
いや、ほんまですね。はい。
なんとかね、もうちょっと収まるまでやっておきましょうか、はい、ということでございますかな。
はい、
うん、まあ仕事なんで、
はい、
そんな感じで終わりますか。
終わりますか。はい、
はい、いうことですんで、はい、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。